こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は東京大学名誉教授でマクロ経済学者の渡辺ズルが、日本のデフレとインフレを物価形成の仕組みから読み解く経済解説書です。単に物価上昇率の推移を追うのではなく、企業の価格設定、労働者の賃上げ行動、家計の値上げへの反応、そして将来の価格感を左右する期待形成までを一体として扱います。著者は、長期化した日本のデフレがなぜ続いたのか、そしてなぜそれが終わりインフレ局面へ移ったのかを試行錯誤を含む実証研究の積み重ねとして提示します。数式を前面に出すよりも現実の物価変動をどう見るべきかを考えるための枠組みを与えることに重点が置かれており、経済ニュースの背景を理解したい読者にも有用です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本の慢性デフレを支えた企業の値上げ自粛という発想、本書の中心にあるのは日本のデフレを単なる需要不足としてではなく、企業が価格改定をためらう行動様式の蓄積として捉える視点です。著者は、長期にわたり企業が値上げを控えたことが物価の低安定を生み、それがデフレの持続を下支えしたと考えます。ここで重要なのは、外生的なショックだけでなく、企業が周囲との関係や支持場の空気を見ながら行動する点です。値上げが顧客離れを招くという懸念が広がると、各社は競って価格を据え置き、結果として物価全体が動きにくくなります。本書はこの状態を単なる合理的な節約ではなく、社会的に共有された時勢として分析します。こうした見方により、デフレは経済の自然現象ではなく、企業行動の習慣が生む制度的な状態だと理解できるようになります。次に、賃金が上がらないと物価も動かないという労働市場の連鎖、本書は、デフレを語る上で賃金の停滞を決定的な要因として扱います。企業が値上げを控えるだけでなく、労働組合や労働者側も賃上げ要求を強く求めなかったことが、物価停滞と相互補強の関係にあったという整理です。賃金が伸びなければ家計の購買力は弱く、企業も強気の価格設定に踏み切りにくくなります。逆に、賃上げ期待が広がれば、企業は人件費上昇を見込んで価格を改定しやすくなり、物価の上昇が定着していきます。著者はこの連鎖を賃金と物価が互いに影響し合う構造として描きます。したがって本書では、デフレ脱却とは金融緩和だけで達成されるものではなく、賃金交渉や企業の人材評価の変化を伴う必要があるという関与が示されます。物価を理解することは、実は雇用と分配の動きを理解することでもあるのです。さらに、屈折需要曲線と価格設定行動で見る、なぜ企業は下落局面でも動かなかったのか、本書は、企業がなぜ需要の弱さに直面しても価格を大きく下げなかったのかを説明するために、屈折需要曲線という考え方を用います。これは価格を上げれば顧客を失いやすい一方、価格を下げても必ずしも売上が大きく増えないという非対称な反応に注目する理論です。こうした環境では、企業は値下げ競争に入るより現状維持を選びやすくなります。著者は、消費者が値上げに敏感で他社比較もしやすい日本の市場環境がこの価格の硬直性を強めたと見ます。つまり企業の価格行動は単独で決まるのではなく、顧客の反応、競合他社の動き、業界全体の慣行によって制約されます。本書の意義は、マクロ経済の大きな数字を、ミクロな販売現場の判断にまで下ろして説明している点にあります。価格が動かない理由を単純な景気後退ではなく、行動の相互依存として理解させる構成です。そして、パンデミック後のインフレを供給制約と期待の変化から説明する視点、本書は、近年の物価上昇を需要過熱だけでなく、供給制約と行動変化の結果として捉えます。感染症流行や国際物流の混乱、資源価格の上昇など、企業が商品やサービスを安定供給する難度を高めました。著者は、このような局面では需要よりも供給側の政策が価格を押し上げやすいと考えます。さらに、インフレが一時的な現象にとどまるか、それとも定着するかは、人々が将来の物価をどう予想するかに左右されます。将来も値上がりすると見込めば、企業は早めに価格を調整し、労働者は賃上げを求めやすくなるため、インフレは自己強化的になります。本社が特徴的なのは、インフレを景気の厚さだけで説明せず、供給網の制約と期待形成を組み合わせて解釈している点です。これにより、物価上昇の原因を一つに固定せず、複数の要因が重なる過程として理解できます。最後に、物価は単なる数字ではなく、社会規範の変化として理解すべきだという提案。本書でもう一つ重要なのは、物価を決める背景に社会規範があるという見方です。著者は価格や賃金の動きが人々の暗黙の了解や当たり前の感覚に強く左右されると考えます。例えば、値上げは悪いことだという空気が支配していれば、企業は慎重になり、 賃上げは難しいものだという認識が広がっていれば、労働者も要求を抑えがちになります。逆に適度な値上げや賃上げが正常な経済行動として受け入れられると、物価と賃金は動きやすくなります。本書の面白さはこうした規範の変化を抽象論ではなく日本経済の長期停滞と回復の文脈で位置づけている点です。物価の問題を金融政策だけでなく企業文化や消費者心理まで含めて考える必要があることを示しており、経済分析の視野を広げる内容になっています。結論として、本書は日本のデフレとインフレを単なる景気循環や金融政策の成否として片付けたくない読者に特に向いています。マクロ経済の基礎知識があると理解しやすいですが、数式中心ではないため物価上昇の背景を自分で整理したい一般読者にも手に取りやすい構成です。実務面では企業の価格戦略、賃金交渉、家計の消費行動を考える上で示唆があり、政策面では物価安定をどう捉えるべきかの見通しを与えます。同種の経済解説書と比べた時の特徴は、インフレを一時的な現象として語るだけでなく、デフレがなぜ社会に定着し、なぜそれが崩れたのかを行動と規範の変化として一貫して説明しようとしている点です。経済ニュースの背後にある構造をつかみたい人にとって思考の土台になる一冊です。ご支援いただける場合は、渡辺ズルポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。